2026年7月の付加価値税申告期間対象方法総まとめ。2026年7月の付加価値税申告NASは、原則として7月終日から7月25日までですが、2026年は7月25日が土曜日のため、7月27日月曜日まで処理できます。法人事業者、個人の一般課税者、一部分の簡易課税者は、申告対象かどうかと、初々しい資料。改正された加算税規定を事前に確認する必要があります。2026年7月の付加価値税申告納付期限は、2026年7月出日から7月27日までです。申告対象は、法人事業者、個人の一般課税者、2026年上半期に税金計算書を発行した簡易課税者、2026年7月7日時点で、一般課税者に転換された事業者です。架空虚偽の税金計算書関連の加算税率引き上げ、メディアコンテンツ操作業の現金売上へ明細書提出義務、名義偽装事業者の取締り強化など、2026年の変更事項を確認する必要があります。付加価値税申告前に、売上税額、私有税額、控除可能な費用、電子税金計算書、カード売上、現金領収資料を照合すれば、誤りと加算税リスクを減らすことができます。申告対象かどうかと、詳細な適用基準は、事業者の種類や業種ごとに異なる場合があるため、国税庁ホームタックスと税務代理人を通じて最終確認するのが安全です。概要、2026年7月は、2026年上半期の取引分に対する付加価値税の申告納付期間です。事業者は売上に対する付加価値税から、事業関連の私有に含まれる付加価値税を差し引いて、納付税額を計算します。反対に、控除可能な私有税額が売上税額より大きい場合は、還付が発生することがあります。今回の申告で特に確認すべき部分は、申告期限、申告対象者、簡易課税者の例外的な申告用費、税金計算書関連の加算税強化、メディアコンテンツ操作業の現金売上明細書提出義務です。この記事は、2026年7月の付加価値税申告を準備する国内事業者向けの実務型チェックリストです。2026年7月の付加価値税申告納付期間、区分内容区納付期間、2026年7月1日水曜日、2026年7月27日月曜日、原則上の性説明、2026年7月25日、2026年の実際の性説明、2026年7月25日が土曜日のため、7月27日月曜日まで可能、申告方法、国税庁ホームタックス電子申告、税務代理人による申告、管轄税務署への訪問申告など付加価値税の申告税制日が土曜日祝日などと重なる場合、一般的に次の営業日まで期限が延長されます。2026年7月25日は土曜日のため、2026年申告、納付の申請日は7月27日月曜日と見ることが実務上のポイントです。ただし、電子申告の接続遅延、資料の漏れ、納付限度額の問題を考慮すると、申請日当日よりも少なくとも数日前に申告書を作成し、納付手段を確認しておくことが望ましいです。2026年7月の申告対象者、2026年7月の付加価値税申告対象は、事業者の種類と課税期間によって異なります。対象申告の必要性主要確認事項、法人事業者申告対象一般的に、2026年第1期確定申告の対象です。予定申告の有無に応じて、申告対象期間を確認する必要があります。個人一般課税者申告対象、2026年1月終日、6月30日の取引分を基準に申告します。2026年上半期に税金計算書を発行した簡易課税者申告対象となる可能性あり、簡易課税者は原則として年1回申告ですが、 税金計算書の発行など一定の事由がある場合、7月申告の対象となることがあります。2026年7月7日基準で簡易課税者から一般課税者に転換された事業者、申告対象となる可能性あり、転換前の課税期間の精算申告が必要となることがあります。免税事業者、一般的な付加価値税申告対象ではない付加価値税課税対象 VI があるかを別途確認する必要があります。申告対象かどうかは、業種、課税類型、税金計算書の発行有無、課税類型の転換有無によって異なることがあります。国税庁ホームタックスの申告案内文と事業者基本事項を必ず確認する必要があります。付加価値税の計算構造、付加価値税の基本的な計算構造は比較的単純です。納付税額区、ウィウェイ税額、私有税額区、享受減免税額、ポス加算税、ウィリ税額、ウィウギ税額は、事業者が財貨や役務を供給しながら取引先や消費者から受け取った付加価値税です。電子税金計算書、クレジットカード売り上げ、現金領収書売り上げ、現金ブレイ、配達アプリプラットフォーム売り上げ、オンラインショッピングモール売り上げなどを合算して確認する必要があります。私有税額、私有税額は事業運営のために支出した費用に含まれる付加価値税です。私有税額控除を受けるには、事業関連性があり、適格商標があり、法律で控除を制限していない支出でなければなりません。控除を受けにくい代表的な項目、次の項目は、実際に支出していても控除が制限されることがあります。事業と直接関係のない個人的支出、接待費のうち、法令上控除制限の対象となるもの、非営業用小型乗用車の購入陳謝維持に関する私有税額、免税事業関連の私有税額、税金計算書など適格商標がない、または事実と異なって発行された支出、2026年に変わった付加価値税関連の主要確認事項、提供された2026年申告案内の基準では、次の変更事項は申告前に必ず認する必要があります。実際の適用可否は事業者別の状況、施行率、詳細要件によって異なることがあるため、最終申告前に国税庁の案内と税法改正内容を合わせて確認する必要があります。変更事項、誤な内容を確認すべき事業者、架空虚偽の税金計算書に対する加算税率引上げ、関連加算税率が 3% から 4% 強化されたと案内されている、税経金計算書の発行受領が多いすべての事業者、メディアコンテンツ操作業の現金運用明細書提出義務、YouTuber、クリエイターなど、メディアコンテンツ操作業の現金運用明細書提出義務の確認が、YouTuber、ストリーマー、クリエイター、MCN 関連事業者、名義偽装事業者の取締り強化、実際の事業者と名義人が異なる構造に対する点検強化、家族知人名義の事業所、共同運営事業場、中古自動車のみなし私有税額控除限度の新設、2026年7月1日以降に適用される限度規定の確認が必要、中古車売買業など関連業種、税金計算書の加算税強化の意味、架空税金計算書や虚偽税金計算書とは、実際の取引なしに発行したり、取引内容と異なって発行した税金計算書を言います。このような資料は、私有税額控除の否認、加算税、調査リスクにつながる可能性があります。申告前には次を確認する必要があります。実際の取引があったか、供給者と供給を受けるものが正確か、供給価格と税額が契約書、入金内訳、取引明細書と一致しているか、廃業者または名義偽装事業者との取引ではないか、電子税金計算書の発行日と送信日が適正か、メディアコンテンツ創作者の注意点、 YouTuber、クリエイター、ストリーマーなどは広告収益、講演金、協賛技量、コンテンツ販売収益、プラットフォーム生産金など収入形態がたやわです。現金運用明細書の提出義務が適用される場合は、単に口座入金額だけを見るのではなく、売上類型別に整理する必要があります。 確認する資料は次の通りです。プラットフォーム生産区広告帯協賛契約書、税金計算書計算書の発行仕分け、現金領収書の発行仕分け、外貨入務規約とカバレート適用資料、事業用口座の入出金内訳、ホームタックス付加税申告手続き。ホームタックスで直接申告する場合の一般的な流れは次の通りです。1段階、申告対象かどうかの確認。国税庁ホームタックスにアクセスし、事業者ログイン後、付加価値税申告案内文、課税類型、申告他期間を確認します。特に簡易課税者、課税類型転換事業者、休業廃業履歴がある事業者は対象期間が異なることがあります。2段階、無理由資料の収集、次の資料を集め、売り漏れがないか確認します。電子税金計算書の発行の訳、クレジットカード、ビジュ資料、現金領書発行資料、現金迷う帳簿配達アプリ、予約アプリ、オンラインモール、PG 会社の生産資料、または、ゼロ税率関連書類、プラットフォーム生産資料3段階、私有資料の収集。私有税額控除を検討するため、次の資料を確認します。電子税金計算書の受領内訳、事業用クレジットカード使用訳、現金領収書の受領に焼き、輸入税金計算書、賃借料、通信費、広告費、消耗品費など事業関連費用資料、個体対象外支出の有無4段階、不控除項目の分類。すべての支出が私有税額控除の対象となるわけではありません。個人使用分、非営業用乗用車関連費用、免税事業関連費用、接待性支出などは別途検討する必要があります。5段階、申告書の作成及び提出、ホームタックス付加価値申告メニューで、売上税額、私有税額、控除減免、加算税項目を入力します。ホームタックスに自動反映される資料があっても、漏れや重複した資料がある可能性があるため、墓帳と照合する必要があります。6段階、納付または、還付の確認申告書提出後、納付税額がある場合は、期限内に納付しなければなりません。納付方法は、口座新開、カード納付、簡単決済など、ホームタックスと金融機関が提供する方式によって異なることがあります。還付税額がある場合は、還付口座と還付関連資料を確認する必要があります。申告前チェックリストチェック項目、確認質問申告対象2026年7月申告対象の事業者か、申告期間2026年7月27日までに申告と納付を完了できるか、売上漏れカード、現金領収書、現金プラットフォーム、税金計算書バイアレをすべて反映したか、私入控除事業関連支出のみ控除したか、適格商標税金計算書、カード伝票現金領収書などの商標があるか、税金計算書の誤り供給者、供給を受けるもの、金額、作成日が正確か、簡易課税者の例外税金計算書の発行または課税類型転換により7月申告対象となったか、業種別義務、現金有上明細書、ゼロ税率添付書類など別途提出書類があるか、加算税リスク遅延申告、過少申告、納付遅延、虚偽税金計算書リスクはないか、よく発生するミス、プラットフォーム売買の漏れ、配達アプリ、オープンマーケット、予約プラットフォーム、PG 会社の精算金には、カード売り寄りと現金領収書売買、その他売買が混在していることがあります。プラットフォーム精算書だけを見て申告すると、重複または漏れが生じる可能性があるため、決済手段別に区分する必要があります。事業用カードの登録だけを信じる場合、事業用クレジットカードをホームタックスに登録していても、すべての支出が自動的に控除されるわけではありません。事業関連性がない、または法令上不控除項目であれば、私有税額控除を受けることはできません。簡易課税者の申告義務に関する誤解。簡易課税者は通常年1回申告するという認識がありますが、税金計算書を発行した場合や、一般課税者に転換される場合などには、7月申告が必要となることがあります。 ナフまで完了しない場合、申告書の提出と税金の納付は別です。申告だけして納付しなければ、納付遅延加算税が発生することがあります。事業者類型別の準備ポイント飲食店、カフェ、小売業、カード売り入れ、現金領収書、配達アプリ売買を合わせて照合する必要があります。現金売り上の漏れがないか確認する必要があります。食材 C、賃借料、消耗品費、広告費の適格商標を整理する必要があります。オンラインショッピングモール通信販売業、オープンマーケット、自社モール、PG 会社、簡単決済の生産資料を区分する必要があります。販売手数料、広告費、配送費、返品キャンセル内訳を反映する必要があります。海外プラットフォーム売りやむや輸出取引がある場合は、ゼロ税率書類を確認する必要があります。フリーランスクリエイター事業者登録の有無と課税類型を確認する必要があります。広告収益、協賛費、講演金、講義料、コンテンツ販売収益を区分する必要があります。メディアコンテンツ操作業関連の現金売りを明細書提出義務の適用可否を確認する必要があります。中古車関連事業者、2026年7月出自体以降に適用される中古自動車のみなし、私有税額課除限度、新設の内容を確認する必要があります。車両別の CE 無有入り資料、移転登録資料、計算書税金計算書の発行有無を整理する必要があります。税務代理人に任せる場合でも、事業者が確認すべき事項、税務代理人が申告を代行する場合でも、原資料の正確性は事業者にとって重要です。特に次の資料は、事業者が直接確認することが望ましいです。売埋漏れの有無、現金無上と口座入金役位、個人費用と事業費用の区分、税金計算書の発行受領の誤り、プラットフォーム生産資料の重複反映の、納付税額と納付期限結論。2026年7月の付加値税申告のポイントは、7月27日までに申告納付を完了し、自分が申告対象者であるかを正確に確認し、売上私有資料を商標基準で整理することです。特に2026年には、税金計算書関連の加算税強化、メディアコンテンツ操作業の提出義務、名義偽装事業者の取り締まり、中古車のみなし、私有税額課除助限度など、業種別に影響を及ぼし得る事項があるため、申告前の最終確認が必要です。付加価値税は繰り返し行う申告ですが、小さな漏れや錯誤が加算税につながる可能性があります。成績日直前よりも事前に資料を整理し、ホームタックスの案内と税務専門家の検討を合わせて活用することが最も安全です。